耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第933回9月29日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。100年に一度の大不況と言われて久しいんですけども、皆さんの業界の景気はいかがでしょうか。大阪弁で言うと儲かりまっかーってやつなんですけどもね。まあこれぼちぼちでんなーって返すところが、最近はなんかいや飽きまへんわって返すのが主流になってるんだそうです。本当なんでしょうか。まあしかしですね、こんな不況の真っ只中にあっても業績を伸ばしている元気のいい会社っていうのはあるんですね。もちろんそういう会社にはですね、いい社員がいていい仕組みがあります。さて、不況の流れに飲まれて業績が悪化してしまう会社と、不況の中でも業績を伸ばしている会社とは一体どんな違いがあるんでしょうか。その秘密を知る鍵は、今回紹介する本で取り上げられている元気のいい会社8社に見つけることができました。詳しくは本編でお話ししてまいりましょう。ではまいります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は、徳間書店より出ております大塚久志著、バイトでも億稼ぐ、不況なのに元気のいい会社という本です。元気のいい会社というサブタイトルがついてますけども、非常に大塚久志さんらしいですね。僕が大好きな大塚久志さんの新刊です。まずはプロフィールのご紹介。大塚久志さんは1962年生まれ。リクルートを経てヤマメの養殖で留学資金を作り渡米し、アメリカ国際経営大学院で MBA を取得しました。現在はオーダーメイド型企業研修及び法人営業コンサルティングを展開するエマメイコーポレーション代表取締役を務めていらっしゃいます。宣伝会議の広告営業職養成講座の講師としても活躍されている方です。大塚久志さん、インタビューとかパーティーとかでたびたびお会いしたことがあるんですけども、非常にね気さくでいい方です。また元気をねもらえる方なんです。で、今回はですね、不況の中でも業績を伸ばしている会社は一体何が違うのかというところに着目して、元気のいい会社8社のエピソードを取り上げて、その思考プロセスを学んでいこうという本を書かれています。では、この本の中からね、今回新刊ラジオでお伝えしたいテーマ、こちらです。不況でも業績を上げている元気のいい会社は、アルバイトまで元気、みんなが主体的でやりがいを持って能動的に活動している。というわけで、こちらの本、セブンイレブン、リクルート、オリエンタルランドといったね有名企業から、松戸の新聞販売店、町の製鉄会社など、あんまりね皆さんが普段耳にすることの少ない会社、合わせて8社が登場しています。これら8社にはですね、共通するある思考プロセスが存在します。そのプロセスというのは、自分で発見し工夫し小さな手応えを得る中で効力感が生み出されるというものです。この効力感という単語なんですけれども、無力感と対をなす言葉でしてね、自分の仕事が何かに貢献できた、誰かに喜ばれたという実感を指すんだそうです。まあ、例えばね、アルバイトの方がね、自分の頭で考えて工夫改善して仕事に手応えを感じられると、やっぱり頑張ろうって気持ちになりますよね。大塚さんはこれを効力感の法則と呼んでいます。まあ、ビジネスっぽい言い方をすればね、仮説を立てて実行し検証するサイクル、まあ、すなわち PDCA サイクルで手応えを感じるっていう感じになると思うんですけども、こういうふうにですね、この PDCA サイクルを自分で回せる面白さや仕組みというものが、職場を活性化させて人を成長させていくということなんです。で、効力感の法則、これね非常に重要なことなので、もう一回言いたいんですけども、これはですね、社員やアルバイトが主体的に行動を起こして初めて回り始める法則なんです。つまりね、経営側としては社員アルバイトが主体的に行動できる仕組みを整備する必要があります。そのためには一体どんな思考パターンが必要なのか、ちょっとここで大塚さんの言葉を引用しましょう。やりがいを持って働くことに対して自分なりにフィット感、納得感のある答えを見つけてほしい。それを仕事感、職場作り、マネジメントに生かしていく中でプラスの兆しが現れれば締めたものだ。どうしたら私たちはやりがいを持って仕事に取り組めるのか、その答えというより、その答えにたどり着くまでの試行錯誤や思考のプロセスに価値があると思う。 はい、という大塚さんの言葉でした。まあ、自分なりのフィット感とかね、納得感という言葉が出てきましたけども、やっぱりその自分で考えて試行錯誤すること、まあ、経営者としてはですね、アルバイトでもこうやって自分で考えさせる癖をつけるとか、それが楽しいと思わせる仕組み作りっていうのが大事なんですね。で、こちらの本、構成としてはですね、まあ、8つの元気のいい会社のエピソードをまとめて、まあ、この思考プロセスを追体験できるような構成になっています。8社分のトピックスね、一気に読み上げてしまいますと、セブンイレブンのバイトはなぜ3ヶ月で経営を語るようになるのか、ディズニーランドのキャストはバイトなのになぜ一流のおもてなしが可能なのか、なぜリクルートのバイトは1ヶ月で経営者に会えるようになるのか、格安のドライバーはなぜ配達後に仲間の助っ人に向かうのか、109のバイト店員はなぜ月500万円超も売ることが可能なのか、松戸の新聞配達員はなぜお客様に感謝されて34億円も売り上げられるのか、なぜ製鉄会社が日本初の金融工学システムを作り出せたのか、ローソン小山台駅北店のおでんはなぜ日本でトップクラスの売り上げなのか、といった感じの発射です。まあ、身近な会社なんかもあってね、皆さんなかなか気になるんじゃないでしょうか。この発射に共通しているのはですね、まあ、アルバイトなり社員なりが主体性を持って能動的に仕事と向き合っているという点です。本当ですね、仕事を楽しくする仕組みとかですね、もう雰囲気がね、この会社を強く元気にして、まあ、結果として業績につながってるんだなぁと、本を読んでいくと感じます。ではですね、ここで一つご紹介しましょう。セブンイレブンのバイトはなぜ3ヶ月で経営を語るようになるのか、この秘密が少しだけわかる部分、一部ご紹介します。発見、工夫、手応えイコール効力感が仕事のやりがいを生み出す。セブンイレブンのバイトは本部から日々送られてくる商品情報やこれからの動きを予測する先行情報に従うだけでなく、日々の商品、顧客の動きから自分が発見する自己発見が面白いに違いない。男性は必ずビールとおつまみを一緒に買うという発見。工事現場の日程表が弁当の発注に役立つという発見、といった感じで諸々の現象を発見していく。発見だけでも面白いし、好奇心が満たされるのに、さらにその発見から得られた現象をもとに自分で工夫して発注や売り場作りに生かしたりすることができるのだ。極めつけはその工夫による成果がエリアでの購買実績や売れ筋ランキングとしてリアルタイムで表示される。思うような成果が出れば小さな手応えが得られるだろうし、運悪く成果につながらなかったとしても次はどうしようかという判断材料になる。アルバイト同士の会話、店長との会話でも何が動いている、ああしてみよう、こうしてみたらという会話が多くなるはずだ。さらにそのやりとりは発見だけではなく工夫になるとさらに活発になる。そもそも工夫というのは考えることである。ある店では暴君ハバネロしか売れていなかった辛い系のお菓子を辛い順に並べてみましたというポップと陳列で売り上げを2倍にしたという。発注端末に出された情報を何度も見直しては考えて考えて、その商品を売り切るための工夫をするのがバイトの仕事だ。つまりセブンイレブンの店舗では時給700、800円程度のバイトでさえ考えることが仕事なのだ。考え工夫したことに成果が出れば手応えを感じることができるだろう。いわゆる効力感というものだ。こうして発見、工夫、手応えイコール効力感の方式がセブンイレブンのバイトが3ヶ月で経営を語るようになる理由だと言える。はい、最初の方でね、主体的に考えると言いましたけども、やっぱりね、セブンイレブンのアルバイトはこういう風に手応えを感じている。まあ商売っていうのはね、やっぱり楽しいもんなんですと八百屋の息子が言っています。では最後になりますが、こちらの本まとめますと、大塚さんはですね、この本前書きの最後をこんな文で締めくくっています。まあいろいろ言ってきたけど、私はとにかくみんなが元気になってくれればそれでいい。能動的に考えて動き、プラスの兆しを自ら発見し、小さな手応えを感じる毎日にしてほしい。はい、 非常に大塚さんらしいですね。まずは楽しく働くこと、これが大事だと思います。でね、この本はとにかく仕事をしている方にはね、ぜひ読んでほしい一冊です。この手の本はね、読まないとやっぱり意味がありません。ノウハウとかスキルを学ぶ類のものではなくてですね、パワーをもらえる一冊、そんな風に思っていただければ幸いです。ぜひね、この本に載っている8社すべてのエピソードを読んでみて、彼らの思考プロセスを追体験してみてください。きっと皆さんもね、仕事の楽しさ再確認できると思います。では書籍情報です。バイトでも多く稼ぐ、不況なのに元気のいい会社、大塚久志著、徳間書店より税込み1365円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。最後に言わせてください。こちらの本ですね、僕的にはですね、6章の松戸の新聞販売員のお話が非常に感動しました。人情ものに弱いんです。ぜひね、ほんと皆さん読んでください。でね、今回の本なんですけども、新刊ラジオの公式ウェブサイト新刊 JP でですね、今回紹介したバイトでも億稼ぐ、不況なのに元気のいい会社の特集ページをオープンしました。気になった方はぜひチェックしてみてください。新刊 JP ブログでおなじみ山ちゃんが頑張っておりました。検索方法は各種検索サイトで新刊 JP と検索してください。皆さんのご来訪をお待ちしております。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。